今日の、メインテーマは元気が出るのかな、ベビーメタルということで、なぜベビーメタルなのかというのは、話すと長いので、まずベビーメタルって何かということで、リュウトさん、ベビーメタルっていうのは、まあ、音楽の、あるバンドの名前ですが、もしこの放送を聞いてベビーメタルが、何言ってんの麦子さんって言われたら、なんて説明すればいいですか？
何でしょうね。ベビーメタルは、日本の音楽グループですけど、なんていうか、ヘビーメタルっていう音楽のジャンルと、アイドルグループ、どういうのかっていうと、なんだっけ、モーニング、いや、今、モーニング娘。ってのは古いのか、なんでもいいんですけど、そういう感じのアイドルグループのと、ヘビーメタルを掛け合わせたような感じ。人数はそこまでいっぱいいないですけど、
かわいいとなんかハード系みたいなのを合わせた舞台がすごいいい、そういう、バンドで、私たちの遥かな少年も結構早くからリュウタさんが紹介してくれて、でそれはなんかアメリカ公演とかで、アメリカで結構人気が出始めた頃からリュウタさんが紹介してくれてたんですが、覚えてますか？
そうですね、
2010年
結構
に結
前ですよね。
成して、最初はいつでしょう？一番最初に紹介したのは。ティッティッティッ
いつ
ティ。
だろう。いつでしょう
実は
ね。
ね、思い出せないぐらい昔です。第1回、ナンバー99、フェブラ
おう。
リー15、2030、ヒエトリトーク、っていう、その、テイさんが5本指の靴下を履いているとか、そういう話をしているときに、キャリーパミパムのワールドツアーの話をして、でなぜかその時に、ベビーメタルのアイドルバンドのドキドキモーニング、なんかそれかけてて、で2回目がアレクさんが、2015年にかけて、アレクさんしばらく、J-POP 紹介してないけど初心に戻りますって言って、結構面白い変なバンドがあるんですよって言って、ベビーメタル紹介して、最初に、ギミチョコをPV で見た時に、何これと思いましたって、すごい、独特なコンセプトで有名になって、ヨーロッパとアメリカ公演やったことがありますってもうすでに言ってて、で第3回で2016年、優しい日本語っていう方なんで優しくないですが、これは、龍太さんが気になる曲「ベビーメタル」がすごいことになっていると勝手に私がタイトルつけてますが、そこで、海外で、ベビーメタルがチャートに入ってきているという話を龍太さんが紹介していて、華奢で可愛いアイドル風の女子が舞台で本格的な演奏者とともにヘビーメタルを激しく歌い踊るという奇想天開で洗練された演出が海外でも注目されているようです。トムさんも、これを知ってましたっていうのを書いていて、というように結構紹介してるんです。で、2017年、もう、で、2010、昨年はトムさんが、ベビーメタルにちょっと気になってるという話も入ってきて、第5回は、2018年、その時は、リュウタさんが今日も紹介する曲を、ベビーメタルのヘッドバンギャー、教えてくれて、私が首を痛めてるので食療法はどうでしょうかみたいな 感じなんですが、結構ね、全部読んでみると紹介してるんですよ。リュウタさんが気になったのはどうしてなんですか？ベビーメタル。
なんででしょうね。一番最初に知ったのは、アメリカにいた時、まだ、シャンペーンにいたのかな、時ですね。2015より前だから、いた時なので、YouTube かなんかで、日本にいる知り合いが、ソーシャルネットワーク、SNS でなんかリンク貼ってて、それで見て、面白いというか、なんというか、気になったんですけれども。
じゃあ トモさんはどうなのかを聞いて、最初に2曲続けてお届けしようか。How did you find the baby metal? Was that the Japanese idol group? Don't you think so?
I've been trying to remember this for a while now. I think I discovered them. They played on a TV show called The Late Show. Stephen Colbert. I don't remember the year, but I remember having read about them and go, oh, crazy Japanese band, strange thing. And then so when they were on TV, I watched them, and I don't remember where I was or anything. And my first impression was, this is very odd. I didn't know what to make of it. But over time, it grew on me. So I think that was the first time that I heard of them. I first heard of them by reading about them, and then I saw them on TV.
TV means is a mark of course
American
in
TV,
America,
yeah.
in
This
the
is was a
US.
famous nighttime TV show. And if my memory is correct, people had been talking about this band, saying, oh, yes, this is very strange, very interesting, new kind of thing. And so when they came on TV, I was like, oh, I will watch this because this is an opportunity to see this strange new thing.
ありがとうござい
は
ます。
い。
ルタさん面白いですね。ルタさんは YouTube で見て、で、多分同じ頃アレックスさんもオンラインで見てて、あの時はアレックスはアメリカですね。でもみんなというか、トムさんは深夜の TV 番組で、有名な TV 番組で、めっちゃ変なバンド、日本のバンドあるでっていう感じでみんなが喋ってるところを聞いて、見てみたら、変でハマってしまったみたいな感じ。注目するようになったみたいな感じですけど。ゼトムさん、is there? The music is different from the latest music and Elevator Girl, and you recommended the Headbanger. Did you enjoy?
Yeah, it's a little different, I think. Their newer music represents their age more now. They're in their early 20s, like 20, 21, somewhere in there now. When the other song came out, they were teenagers, like 15, I think, 14 and 15, something like that. So their earlier music, I thought that Hedoban?
Headbanger.
Yeah, headbanger, however you want to say it, was a pretty good attempt on their part to express how the childishness of the performers could fit with this very, dark, almost angry music. How you could put those two together and have it make sense in some way. Some of their earlier songs seemed like they tried but didn't quite manage to figure out a way of doing that. Like Doki Doki Morning, for example, is just like funny and then dark, and then funny and then dark. It just goes back and forth. But this one was one of the first ones that I thought managed to kind of put it all together into a package that at least sort of made sense to the listener, and had a kind of a unifying quality to it. But their newer stuff doesn't have to make that big a leap, so it's more homogeneous overall, I'd say.
Oh, as musicians. Okay, ありがとうございます。I will ask you this. ルータさん、いかがでしたか？トムさんのお話は、要約すると、最初の頃は可愛いっていうのと、ヘビーな感じと、なんか、ちぐはぐじゃないですけど、つなぎ合わせる感じが残っていたけれど、で、当時はまだ10歳半ば？
そうですね。そうですね。ヘッドバンギアの頃でも多分、ティ
16
ーンエイ
歳で
ジャー
す
で
ね。
はある、そうですね。14、5、6ぐらい。
で、トムさんはちゃんと年齢してて、今はもう二十歳過ぎたから、ちょっと大人になってみたいな、なんか育てる、なんかお父さんみたいな感じで言ってましたけども、で、だいぶ、こなれてきたというか、でも可愛さと、どうなるんでしょう、可愛さと、そのうまさみたいなんとか、 その最初はギャップで注目されていた感じもあったのかなと思うけれど、今もでもした見た感じはアイドルなんですよね。すごく
そうですね。ギャップはまあなくはないとは思いますけれども、うん、あのそうですね。トムさんが言ってたのはその、もともとそのヘビーメタルっていうのはすごい。これはトムさんは言ってないとこであれ僕が加えてるんですけど、うん、ヘビーメタルってもともとそのすごいあのヘビーな音を使う、うん、すごい低音とかあの、うん、ディストーションかけた曲げたエレキギターのとかベースとかの音を使う、うん、トムさんはその怒ってるようなアングリーって言ってましたけど、うん、なんであの最初の頃はそういう部分とそのであのバックでやってるバンドっていうのは それをヘビーメタルを本気でやってるバンドで、フロントでやってるのがその元アイドル候補生 あの、まあ、デビューの時には3人だったわけなんですけど、その可愛い最初の頃の曲は可愛いところがあって、突然そのヘビーでアングリーな音に変わるのがちょっと違和感があった、うん、トムさん的には、うん、けどあのそれがこなれてきたのがこのヘッドバンギャーって曲で、最初初めてこなれたなって感じがして、でまああの歌う方フロントの側があの年齢を重ねてきたので、最近はあのもっと一体感のある感じになったっていう感じ、うん、ことですね
って話してますね、うん、でその間見つめていたんだと思うとなんか面白いなと思うんですが、じゃあ後半またそういう話もしていきたいと思いますが。